一般質問続けます。大島議員の質問です。大島議員、一般競争入札、指名競争入札の発注区分は？総務部長、競争入札は建設工事、建設コンサルタント業務、物品、役務の3つの業種に区分し、設計金額に応じた発注方法により執行している。建設工事が500万円未満の場合は紙による指名競争入札、500万円以上1000万円未満の場合は電子による指名競争入札、1000万円以上の場合は電子による一般競争入札となる。建設コンサルタント業務で設計金額が500万円未満の場合は紙による指名競争入札、500万円以上の場合は電子による指名競争入札となる。物品・役務は設計金額にかかわらず紙による指名競争入札を基本とするが、必要に応じて一般競争入札とする場合もある。大島議員、指名競争入札は誰がどのような基準で指名を行うのか。総務部長、市競争入札参加業者指名選定委員会にて関係令記に規定された留意事項等を踏まえ選定している。大島議員、入札の予定価格はどのような基準で設定するのか。総務部長、国や県の基準、市場価格等により発注主幹部が算出した設計金額を入札の際の予定価格に設定している。大島議員は他に市長選、市議会補欠選挙の投票率、市長の選挙公約、ほか質問しました。次に鈴木議員の質問です。鈴木議員、不登校を未然に防ぐ取り組みは？教育長、学校では児童生徒が欠席した日に保護者と連絡を取り状況を聞いている。連続して休んだ児童生徒には原則家庭訪問を実施している。また不登校予防チェックリストを作成し、常日頃から児童生徒の様子を観察し、小さなサインや変化を見逃さないよう早期発見に努めている。鈴木議員、不登校児童生徒や長期休学者にどのような対応をしているのか。教育長、市では各地区に1カ所ずつ計4つの教育支援センターを設置し、児童生徒の悩み事相談や通って学習することができる場を提供するなど、学校復帰に向けた支援を行っている。鈴木議員、子どもたちを取り巻く環境は複雑化し、行政だけの支援では限界がある。官民を問わず気軽に子どもたちが相談できる場所が必要だと考えるが。教育長、30年ほど前から教員 OB の皆さんがいち早く不登校問題に目を向けて、フリーマインドスクールという教育相談室を営んできた。加えてアイネット、子ども食堂、地球の保健室など子どもたちが悩みを相談できる環境を作っており、官と民が一体となり悩んでいる子どもたちの適切な支援を進めていく。鈴木議員は他にアフターコロナを見据えた企業誘致について質問しました。次に津田議員の質問です。津田議員、過日新聞報道があり、今定例会に予算が計上されている全市民を対象とした PCR 検査の概要について伺いたい。保健福祉部長、検査の対象者は64歳以下の市民、65歳以上のワクチン未接種者、市内在学者とし、PCR 検査を無料で1回行うものである。津田議員、PCR 検査は無症状感染者を早期に発見し、適正な対応を行うために有効な施策である。さらに唾液から検体を取っての検査は、従来の鼻腔からの検査より安全性、時間短縮、医療従事者への負担軽減など多くの利点がある。この検査の実施期間は7月中旬から約1ヶ月とされているが、 早めの対応はできないか。保健福祉部長、7月中旬開始の予定を上旬から開始できるよう進めていく。津田議員、このような市民も注目する重要な情報に関して新聞報道と比べ議会への説明が足りないのでは。保健福祉部長、国・県からの通知、医師会・保健所等の協議結果の内容を早急に整理し、必要な事項をいち早く公表できるよう進めていく。津田議員は他に、ワクチン接種の時期・会場、子どもへの新型コロナウイルスワクチンの接種、新型コロナウイルス感染症のうち変異株の感染者数、ほか質問しました。次に、中座議員の質問です。中座議員、ケアラーとは、心や体に不調があり、介護、看病、療育、世話等を必要とする家族や近親者、友人、知人を無償でケアする人のことであるが、市ではどこまで把握し、どのような取り組みを行っているのか。保健福祉部長、独自のアンケート等を調査はしていないが、ケアラーへの支援として、一つは相談体制の充実と積極的な情報提供に努めている。本市では4カ所の地域包括支援センターで高齢者の総合相談を受けているほか、畜生健康ダイヤル24で24時間健康、医療、介護、育児等の相談も受け付けている。中座議員、ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定される家事や家族の世話等を日常的に行っている18歳未満の子どもたちとされているが、市ではどう把握し支援していくのか。教育長、市内の小中学校において該当する案件は1件把握している。各学校において一人一人の児童生徒をよく見て寄り添った支援ができるよう定期的に教育相談を行い、関係機関との連携を密にし、手厚い支援に努めていく。中座議員、条例化などの取り組みは？市長、複雑な問題だが、行政と市民が一体となって、調査研究を進め、条例化についてもしっかりと検討していく。中座議員は他に、ケアラーを孤立させない取り組みについて質問しました。次に、秋山議員の質問です。秋山議員、須藤市政誕生以来2期8年、これまでの実績について伺いたい。市長、一番は紆余曲折あったが、西部メディカルセンターの開設である。地権者の協力のおかげで、救急体制整備など、地域医療の確立ができた。また、道の駅グランテラス筑西では、5月30日に、コロナ禍にもかかわらず、開設から3年以内で来場者200万人を達成し、交流人口の増加を図ることができた。それから、誕生祝い金の交付、小中学校入学祝い品支給の拡充、また、県内で初めて PCR 検査センターの開設や、手話言語条例を制定した。その他、企業誘致は、前市長からの継続も含め、19社を誘致、15社が稼働している。秋山議員、住んでよかったと思ってもらえる街づくりに向けた3期目の抱負を伺いたい。市長、公約に掲げた住んで最高築成の実現に向け、コロナ対策、そして安心安全利便性の高い街づくり、暮らし満足度最高の築成に、一番住みたい街築成の3つの目標を掲げ、PCR 検査の無料化、多摩戸一本松線、国道50号線多摩戸地区の4車線化、協和バイパスの整備促進をしっかりと進める。また、明野地区義務教育学校の開校、結婚新生活支援事業、産業振興条例の早期制定、花火大会、板谷波山生誕150周年記念事業の実施に向け、議員と職員とともに市民にご理解いただけるよう努力していく。次に、 小木議員の質問です。小木議員、令和3年4月1日から改正バリアフリー法が施行されたが、現在までの市内小中学校におけるバリアフリー化の状況は？教育部長、市内小学校20校、中学校7校のうち、車椅子使用者トイレや多機能トイレについては、校舎では小学校0校、中学校7校で整備しており、体育館では小学校1校、中学校4校が整備完了している。スロープ等による段差解消については、校門から校舎の出入り口まで、すべての小中学校で段差が解消されているが、体育館まででは小学校1校で未整備。建物の出入り口から教室までは小学校1校で未整備であるが、今年度の大規模改造工事により段差を解消する計画である。エレベーターの設置については、中学校6校のみに整備されている。小木議員、学校施設の超寿命化計画にバリアフリー化を位置づけているが、今後の計画は？教育部長、学校施設のバリアフリー化については、一層加速させて進める必要性がある。今年度は小学校の大規模改造工事があり、その中で多目的トイレを整備するなど、今後もバリアフリー化を進めていく。小木議員は他に、新型コロナワクチン接種、高齢者等ゴミ出し支援事業、下岡崎近隣公園の役割と維持管理について質問しました。次に、田中議員の質問です。田中議員、農業用廃プラスチックの処理量が急騰している。処理に対する補助金の予算増額は検討されたのか。経済部長、令和2年度は559万円、今年度は1070万円に増額した。田中議員、3月に予定されていたハイプラの改修が中止となった理由は？経済部長、トラック1台あたりの処分量を定額設定としていたところ、過積載の状態で持ち込まれるケースが多くなった。法定積載量を基準に設定していた予算では賄いきれず、財源が不足したため、最終回となる3月の改修を見送り、新年度対応とした。田中議員、ハイプラに対する今後の対応は？経済部長、農業用プラスチック製品は、本市の施設園芸作物の生産に必要不可欠な資材で、産地の維持拡大のため、使用量の増加が予想される。そのため、ハイプラの排出削減が重要であり、ハウスの被覆剤として使用する場合には、長期間使用可能な転調フィルムの使用、マルチ剤は自然分解し、撤去不要となる生分解性マルチの使用を促すなど、処分量の削減を図っていく。田中議員、生分解性マルチ剤等の導入に対する助成制度を検討できないか。市長、ハイプラ処理と新しい製品等については補助を含め両面から検討していく。田中議員は他に新型コロナワクチン接種について質問しました。次に石島議員の質問です。石島議員、コロナ禍により自粛要請が続くなど、暮らしに打撃を受けている市民がいる。そこで、5月末の市税の滞納件数及び徴収猶予件数について伺いたい。税務部長、市税の滞納件数31,318件、内訳は個人住民税の普通徴収分が10,852件、特別徴収分が1,622件、固定資産税、都市計画税が14,709件、軽自動車税が3,972件、法人市民税が163件、徴収猶予件数は新型コロナウイルス感染症にかかる徴収猶予の特例制度の許可件数が124件、 通常の徴収猶予が30件で合計154件。内訳は特例制度における個人住民税の普通徴収分が22件、特別徴収分が26件、固定資産税が37件、軽自動車税が1件、法人市民税が23件、国民健康保険税が15件。通常の徴収猶予は、個人住民税の普通徴収分が11件、特別徴収分が3件、固定資産税が9件、国民健康保険税が7件である。石島議員、徴収猶予や滞納者に対する対応は？税務部長、収入、支出、滞納原因などを聞き取る納税相談等を行っているが、やむを得ず差し押さえを実施する場合もある。生活状況や納付資力を慎重に見極め、適切な市税の徴収に努める。石島議員は他に、新型コロナウイルス感染対策、筑西市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金、農業行政、他質問しました。最後に、榎戸議員の質問です。榎戸議員、多目的運動場を調査検討事業に対し、今年度100万円の予算がついているが、調査の費用はどのように使われるのか。市長、3年前500万円の予算でしっかり調査等を行った。その調査に基づき行動していきたい。教育部長、防災機能を兼ね備え、市民の皆様がスポーツを含む様々な用途で活用でき、さらに関係人口の拡大にもつながる先進的な多目的運動場の提言をいただくため、講師の派遣をお願いする予定。また、先進的な整備を行っている自治体への視察等の予算を計上した。榎戸議員、野球やサッカーに励む今の子どもたちに、もっと広いスペースが欲しいという市民団体の声は多い。スポーツに限らず、芸能活動、文化活動でも広いスペースが必要である。筑西市を拠点とするこの県西地区に、これから作るであろう多目的運動場にやりがいを持って取り組んでもらいたいが、いかがか。市長、予算は少ないが、少しずつ進んでいることは事実で、予算を有効活用し、その結果を報告していく。スポーツの大切さ、子どもたちのスポーツに対する気持ちは重要であり、しっかりと考えていくとともに、協力もお願いしたい。榎戸議員は他に、災害時の避難について質問しました。ここまで、一般質問でした。